BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。岩の上に立つ教会というタイトルで、マタイの福音書16章13節から20節よりお届けします。今日はその後半部分です。
ペテロという名前は、この新約聖書以前、すなわちイエス様がペテロに対して、あなたはペテロですと命名した以前は、人間の人の名前としてはほとんど使われていない、そういった言葉だったんです。ですから初めてですね、私はペテロですっていうふうにペテロが自己紹介をした時に、変な名前ですね聞いたことない名前ですねっていうふうに言われたわけなんですね。それがもう今世界中で多くのピーターさんがいるような、そういった時代になりましたけれども、あなたはペテロ、岩です。あえて人の名前としてはこういう変な奇妙な名前をシモンに与えて、あなたは岩です、私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様は宣言されたわけです。まあ、もっともここでイエス様はペテロ一人をですね、そのペテロ一人の肩の上にその教会を建て上げようと言っているのではありません。まあ、ペテロというのはいつもイエス様の弟子たち十二使徒たちのリーダー格として、代表者としていつもこう福音書に登場してくるわけですけれども、主によって選ばれたイエス様の弟子たち、彼らが初代教会の礎となり、土台となって教会が確立していったわけですね。まあ、聖書の中にですね、こういった表現があります。エペソ人への手紙2章の20節に、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられている、そしてキリストイエスご自身がその礎石である、ね、使徒たち、そして神様の言葉を伝えた 初代教会の預言者たち、彼らが教会というものを立て上げて確立して、そして世界中にこの教会を広めていった、その礎になったわけです。ペテロはその使徒たちの代表格、スポークスマンとしての役割を果たしていた。まあ、ペテロ一人だけが教会の土台になったという、そういったわけではありません。イエスは生ける神の御子キリストである、この同じ信仰告白をする者たちの群れが教会である。そしてペテロ自身ですね、ペテロの手紙の中でこのように言っています。あなた方も生ける石として、生きた石として霊の家に築き上げられなさい、教会として築き上げられていきなさいというふうに指導しているわけです。キリストを信じる者一人一人が神に呼び出された者、滅びの中から救い出された者としてキリストに連なり、キリストを頭として連なり、キリストのうちに結び合わされ、教会が立て上げられている。そしてこの教会には18節の最後ですけども、ハデスの門もそれには打ち勝てませんとイエス様は宣言されました。私が立て上げるこの教会、私が呼び出す者たちの群れ、その教会にはハデスの門も打ち勝てないのだ。まあ、ハデスというのは聖書の中で、死の世界を意味する言葉であるわけですけども、ハデスの門っていうのは黄泉の力、あるいは死の力っていうことですね。死の力、死の力も教会には打ち勝てない、教会に連なる一人一人の者たちには 死の力も打ち勝つことはできないのだ。死っていうのは誰にとっても人生における最大の恐怖でしょう。自分の命を失う、やがて死んでいくっていうことは、もう真剣に考え出したらもうそれだけでノイローゼになってしまうような、そういった恐怖でしょう。あるいは自分の愛する人を失う、それは人生において最大の最悪の悲劇であるわけです。しかし遅かれ早かれその時はやってくる。その時は誰にでも例外なく襲いかかってきます。地上に生を受けて生きている私たちには死を避けて通ることはできない。やがて必ず確実に肉体の死を迎える。自分が先に行くか、あるいは愛する者が先に行くか。死を前に私たちは打ちひしがれ、呆然と座り込むしかないわけですが、しかしイエス・キリストは宣言するわけです。ハデスの門も教会には打ち勝てない。ハデスの門、死の力も教会に連なり、私が呼び出した一人一人には打ち勝つことはできない。パウロも同じことを第一コリントの15章で説明していますね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちに勝利を。一見私たちの肉体の死というのは死を前にして打ち負かされた、そのように思えるかもしれません。しかしイエス様は死の門、ハデスの門もそれには打ち勝てないと宣言され、そして聖書の中に神は私たちの主イエス・キリストによって死に対しても勝利を与えてくださった。実にそのためにこそイエス様は十字架の上で私たちの裁かれるべき罪を身に負って死んでくださったからです。まあ、私も母親を亡くすというそういった悲劇を迎えたわけですけれども、本当にですね、彼女は一生ずっと信仰を持たずにイエス様を否定して生きていたわけなんですけども、しかし癌に侵され、そして余命いくばくという、そういった状況を病室で迎えた時にですね、まあ、私はお医者さんからですね、あとまあ一週間持つかどうかっていう、そういったことを宣告された時に、本当にそれは倒されたっていうんですか、打ちひしがれて、もう絶望の淵に立たされましたね。っていうのは、イエス様を告白していないこの母親は、やがて死んだならば、その罪が裁かれて永遠の滅びに行く、もう二度と会うことはできないのだ。そのことゆえに本当に打ちひしがれて、病院から帰ってくるときにですね、本当に、私は人前では最近泣くようになってきて年だったなとしとったなと思うんですけども、当時はまだ若かったわけじゃないですけども、もうですね、病室を出てくるなりですね、まあ、彼女がまだ本当にはっきりと意識があった時でしたので、珍しくですね、本当にこう病院でそのような治療の中で抗がん剤とかそういったことの中で、もうほとんど食欲もなかったんですけども、珍しくですね、肉は食べたいなんていうふうに言ったんですね。いつも作っていたのはですね、こう薄く切った肉をですね、ちょっと塩コショウをしてこう焼くっていう、それがいつも坂井家の焼肉だったもんですから、ああそうか、じゃあ美味しい肉を買ってくるからっていうことで、病室を夕方出たんですけれどもね、で当時ですね、今大阪屋になったんですか、メガバリューがあってですね、この中央病院の帰りにこうメガバリューによってですね、肉のこう売り場に行って、そしてですね、一番高い肉、一番高い肉ね、一番高い肉、 それを私はいつもは一番安い肉しか買わないんですけども、その時にはですね、あ、こんな高い肉もあるんだなというふうに思ったんですが、しかしですね、もう涙がこみ上げてきてですね、もうその場で泣き崩れそうになって、もう止めることができずにですね、ドラーッと、そのメガバリューを飛び出して車の中に入ってウォンウォン泣いたことを思い出すんですけども、っていうのはもうこれが最後になるかもしれない、このお肉が最後になるかもしれない、変な態度ですけどね、そう思うとですね、もう涙が出てくるわけです。まあ、そういうわけでもう肉を変えずに家に帰ってきて、そしてエメリータに泣きつきながら、ああ肉買えなかった、で一緒に買いについてきてっつって、もう夕方近かったもんですからね、もう夕食の時間間近だったもんですから、すぐに買って料理しないといけないわけなんです。これが最後のお肉になるかもしれない、こんな話してて申し訳ないですけども、そしてですね、内灘でなんとか調達しないといけないということで、鶴岡のなんとかってとこ行ったんですね、お肉屋さんに。そうしましたらですね、一番高いお肉が 100g300 円なんです。もっと高いのないのっていうふうに私言ったんですけども、ね、いつもは一番安いのないのって言うんですけども、もっと高い肉ないのっていうふうに言ったんですけども、これが一番いい肉です。ね、能登牛の一番いいやつですっていうんで、まあそれを買ってですね、そしてすぐにこう炒めて、肉を焼いて、こう病室に持ってって、それを、食べたんですけれども、しかしですね、私はそういった中にあって、いつも福音は伝えていたもんですから、いつもですね、まあ親子関係なのでですね、好きなこと言うわけですけれども、ずっと私が教会に来ているそういった間に、いつもですね、もうそれに反対していた母親にですね、まあ私たちは親子喧嘩の中で、イエス様信じなかったら地獄行くからねって、そんなことは、そういう言葉使わないでくださいね、みんなは。でも私はこういつも言ってたもんですから、しかし病室で、今、死を前にしている彼女に向かって、イエス・キリストを信じないか？イエス様を信じれば天国に行ける。まあ、ヨハネの黙示録の一番最後に天の光景が出てきますよね。そこには死がない、悲しみがない、涙がない、そんなところに行ってほしいということを私は彼女に伝えて、まあ、本当に、60数年、神も仏も信じずに今、死を前にして、この手のひらを返したように何か信じるなんてことはできないっていうふうに言ったんですけれども、しかし私はそういった彼女に対して、イエス様と一緒に十字架についた犯罪人のところを聖書を開いてですね、そして見せて、この犯罪人は本当に何をしたか、こう殺人をして強盗したんでしょう。それで死刑にかかっているんでしょう。彼はですね、その息絶えるその直前に、イエス様に向かって、あなたが御国の位に着いた時には私を思い出してください。ね、人生好き勝手をしてきて、本当に罪を犯してきて繰り返して、そして最後にイエス様にどうか私を思い出してくださいっていうふうに告白した、その信仰告白をイエス様は良しとされて、イエス様は彼に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと、その確かな救いの約束を与えたわけです。まあ彼女はそのことを本当にじっと聞いて、考えてみるっていうふうに言ってですね、まあ実はその翌週、週末を挟んで翌週にイエス様を信じて、バプテスマを受けることができたんですが、本当にそれまでは、彼女はですね、もう絶望で、もう死んでいく、すべてが終わりだ、自分の人生無駄だった、そのことを嘆いて、いつも病室で泣いていた。そして私も、そのような彼女に対して、ああ、もう彼女の命が、魂が失われる、そのことを嘆いていたわけですが、しかし、彼女がイエス様を主と告白して以来、その日を境に、一切泣くことはなくなったんですね。毎日病室で泣いていた彼女が、もう笑顔しかない、ありがとう、ありがとうっていうその感謝の言葉しか出てこなくなった。まあ私も、もう彼女は教会のに連なるものとなった。イエス様にあって永遠の命が与えられた。 たとえもうすぐこの地上において見ることはできない、会うことはできなくなっても、またすぐに、私もすぐに、やがて肉体の死を迎えて、そしてイエス様と元において会いまみえることになる。ですからその日以来、私もですね、一切涙はなくなって、本当に葬儀の時は、ただ喜びの礼拝に変えられたということは本当に幸いです。それはイエス様が宣言されたハデスの門もそれに打ち勝つことはできない。私の教会に連なる者に、ハデスの門も死の力もそれに打ち勝つことはできない。皆さんもイエス・キリストを主と告白するときに、この教会に連なる者として、神様に召し出された、呼び出されたその群れに加わり、永遠の命が与えられ、たとえ死をもってしても、私たちを神から引き離すことはできない。そのような神様との関係に入れられる。ぜひですね、ここにいる本当に一人残らず、この幸いに入れられることを望むわけですけれども、そしてこの第一コリントの15章の58節は続けてこのように言っています。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。労苦は主にあって無駄ではない。私たちが主に仕え、主に従い、イエス様に従うがゆえに行う様々なこと、そのことの多くというのは、多くの人の、他の人の目に触れないことが多いでしょう。この街道が、建築されて13年経つわけですけども、本当にいつも綺麗に保たれているっていうのは、実はその背後に多くの方々の奉仕があり、本当に心を込めて整えてくださる、飾ってくださる、そういった方々の奉仕があり、それは私たちの目には触れない、隠れたところで行われるそのような奉仕がほとんどですけれども、しかし時に誰にも気づかれなくて、まるで無駄かのように思えるそのような奉仕も、しかし神はそのような労苦は主にあって無駄ではないというふうにおっしゃってくださっています。なぜならば私たちは教会として主にあって、主の御心をこの地上において行うものであるからです。すなわち私たちの行い、奉仕、それをすべて主はご存知で心に留めておられる。いや、そのような良い奉仕をも主があらかじめ備えてくださったのだということが聖書に教えられています。イエス様はペテロになんとおっしゃったかというと、16章の19節。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれていますとおっしゃいました。ペテロは鍵を持っている。それはよく用いられるモチーフで、私たちの教会にはですね、あまりその聖書に登場する聖人の像なんていうのは、そういった彫像なんていうのは飾ってありませんけれども、あるいはそういった絵画っていうのは飾ってないですけれども、よくですね、その西洋において、教会のその飾りとしてですね、こういったペテロの像が立っていたり、ペテロの絵が描かれたりするんですけれども、その時にいつもペテロは鍵を持っているんですね。パウロはですね、剣を持っていたり、あるいはその巻物を持っていたりするんですけども、剣っていうのは聖書で、神の御言葉は剣よりも鋭いっていうふうにありますけども、神様の御言葉を象徴している。そういうわけで、パウロはですね、この新約聖書のいろんな書簡を書いたっていう、そういったことから、この巻物を持っていたり、あるいは剣を持っていたりするんですね。ペテロはいつも鍵を持っているんです。なぜかというと、ここでイエス様があなたに私は天の御国の鍵をあげようというふうにおっしゃられたので、ペテロはいつも鍵を持っている。しかし、これは誤解しないでくださいね。何かペテロが天国の門でもってこう鍵番をしているっていう、そういう意味ではありませんよ。私たちが天国に行くときに門が閉まっていて、で、ペテロが立っていて鍵を持っていて、お前入れるべきかどうかみたいなことで調べる、ね、そんなことではありません。 鍵を持っているっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、エメリータがうちの鍵を握っているっていうふうに言いましたけども、そういった意味ですね。決して、ドアの鍵エメリータしか持っていなくて、私開けることできないから、いつもエメリータのところに行って、鍵開けてっていうふうに、そういうふうに頼んでいるのではないですよね。鍵を預かっている、鍵を持っているというのは権威を表すわけです。それは、主人から鍵を預かったしもべの姿。主人というのは誰ですか？それは私です。違いますけども主人から鍵を預かったしもべの姿であるわけです。まあ、イエス様の例え話の中にも、主人から留守中に家の管理を任されたしもべの姿が出てきますけども、いわば主人から鍵を預かったっていうふうになるわけなんですね。天の御国の鍵を預かる。それはどういう意味かというと、天の御国というのは決して天国のことを言っているのではない。イエス様も天の御国は何かということでいろいろな教えをされていますけども、神の国はあなた方のただ中にあるのですというふうにイエス様がおっしゃったように、天の御国というのは神の支配、この地上における神の支配のことを言って教えているわけです。すなわち、天の御国の鍵を預かるということは、この地上において神様から権威を与えられ、神に代わって神の代理者として神の御心を実行するようにと、その責任を委ねられたしもべである。御言葉を伝え、御言葉をもって人々を神の御国の民として招き入れるようにという、そのような責務が与えられているしもべの姿。それは、しもべの自分がですね、自分の好き勝手にしていいということを言っているのではなく、神の御心を行うということ。すなわち、イエス様は何とペテロに言われたかというと、何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれていますと教えました。ペテロが地上で何かすると、神様はそれを見て、ああ、それ許してやろうみたいな、そんなことを言っているのではなく、それは地上においてつなぐならば、それは天においてもつながれています。これは実はギリシャ語で言うと、難しい文法が使ってあって、未来完了形という、そういったことだそうで、すなわち、あなたが地上で何かをつなぐならば、天においてもそれはすでにつながれているでしょう。あなたが地上で何かを解くならば、それは天においてもすでに解かれているでしょうということを言っているんです。すなわち、地上において行うこと、それはすでに神の御心として計画されていますよということを教えている。それは神の代理者としてのペテロ、あるいは教会の役割を示している。神の御心を神の代理者としてこの地上において実行するという意味において、この天の御国の鍵は決してペテロ一人に与えられているものではありません。なぜかというと、イエス様はですね、ルカの福音書の11章52節で、当時の宗教指導者たち、律法主義に陥って、神の御言葉である旧約聖書をよーく知っていながらも、神の愛を知らず、神の御心を悟ることができず、その心は神から遠く離れてしまっていた律法学者たちに対してこう非難されました。忌まわしいものだ、律法の専門家たち。あなた方は知識の鍵を持ち去って、自分も入らず入ろうとする人々をも妨げ。そのように神の御言葉が与えられているにもかかわらず、それを人々に伝えて神のもとに招こうともしない。あなたはその鍵を持ち去ってしまったというふうにイエス様が嘆いておられます。それは彼らの信仰がもう伝統を守るだけの形式的な信仰に陥り、すなわち宗教になってしまって、神の導きや呼びかけに鈍感になってしまっていた、そのような状態をイエス様は非難しておられるわけです。実に彼らは目の前に立っておられるイエス様こそが、聖書が予言し、御言葉が示すところの、彼らが待ち望んでいたはずのメシア、救い主であることすら分からず、それほどまでに心が鈍くなってしまっていたわけです。私たちはどうでしょうか。御言葉の知識の鍵、天の御国の鍵を持って、神の御心をこの地上において行うべき、キリストの 体である神の教会、イエス様を述べ伝えて、神の御言葉によって人々を永遠の命へと救いへと招き入れるようにと、その責任が与えられているこの教会。しかし、イエス様は非難された律法学者たちのように、年数が経つにつれて、だんだんと信仰が伝統を守るだけの形式的なものになってゆき、なすべき神の御心が見えなくなっていく。そのようなことはしばしば起こることです。それはヨハネの黙示録においてエペソの教会が陥っていた状態でした。あなたは初めの愛から離れてしまった。だから初めの愛を思い起こしなさい。神様への愛を思い起こして再び歩き始めなさいとエペソの教会を非難しまた励ましているわけですけども、私たちに与えられているこの素晴らしい街道も、これは決してこの地においてもうあぐらをかくべきものではなく、神の御心をこの地において実現するための道具、与えられている道具、これを用いて神の御言葉を多くの人々に伝えるようにと委ねられている、そのような道具に過ぎません。本当に大切なのは何かというと、神によって召し出され呼び寄せられた皆さん一人一人が生き生きとした主にある交わりの中に生き、御言葉に養われ、主に従う日々の信仰生活を通して、あらゆる機会を通して主の福音が述べ伝えられ、そのように主の栄光が表されていくこと、そのように主の御心がこの地上においてなされること、そのために本当にますます今用いられている家庭集会がさらにですね増えていって、そこで多くの方々が主の交わりに入れられ、本当に喜びに満ちたそのような信仰生活を、この地上の生涯を歩んでいき、そして先に天に召された方々との再会を待ち望み、喜びつつ歩んでいく、そのような歩みを歩んでいただきたいと願います。
今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。 BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。